柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
厚生高円寺のオーライド代表で徒歩で移動中に自分の寝坊によってこのままでは大切な待ち合わせに遅れてしまいそうな時は、まあ、場所にもよるけどとりあえずタクシーを拾う、で拾えなさそうだったらとりあえず電話かメッセでその旨を伝える、僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社つどい代表で、徒歩で移動中に自分の寝坊によってこのままでは大切な待ち合わせに遅れてしまいそうな時は、でもその旨を伝える、はい、連絡する、僕今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
これなんだろう、この自己紹介
ね、変ですね、うん、
で台本
の方に読み終わった後に開いてくださいと書いてあるページがあるので開いてますね。実は今日の自己紹介はサイコパス診断テストでした。試すようなことをして申し訳ありません。これは AD のからのメッセージですね。柳下さん、今井さんへのサイコパスいじりがすごいので実際どうなのということを調べてみました、
うん、
一般人の答え、相手に電話して遅れることを謝罪する、
うん、
なんとか走って間に合うようにする、うん、サイコパスの答え、
うん、
事故や事件を起こして遅刻の理由を作る、
なるほど、
サイコパスの方は遅刻せざるを得ないような理由を作って自らの自尊心を守ろうと考えるそうです。お二人の回答はどうでしたでしょうか。
サイコパスなかったね。
そうですね、証明されましたね。
これさっき読んでた、
読んでないよね。読んでない。
でもサイコパスはこの状態だと先に読むな。
僕でもサイコパスクイズには正解したことある。
ああ、サイコパスだったらどういう行動を取るかっていう、
まあ、正確に言うと、うん、都市伝説ですけど、ある死刑囚はこの問いにどう答えたでしょう、
本意、
うん、なんですけど、
うん、
まあ、とあるところに夫を早く亡くした女性がいて、うんうん、で一人息子がいると、
はいはいはい、
でそのまあ、亡くして悲しみに暮れていて、うん、そのままお葬式をして、うん、でその弔問客の中に初めて会う人だけど、
うん、
とても素敵な、
うん、
もう一瞬で心を奪われるような男性がいた、
うんうん、
その翌日、
うん、
女性は息子を殺した、
うん、なるほど、
なぜでしょうっていう、
まあ、つまりもう一度それに会えるかもしれないから、
そうですね、会える可能性が高いからっていう、これには正解したことが、
でもこれ、うん、これ簡単かも。
あ、でもこれはね、そのサイコパスクイズとは言われないですよ、うん、
ああ、なるほど、ね。
そうそうそう、クイズです。なぜでしょう。で、
はいはいはいはい。サイコパスって言われずに、
そうそうそう、
その答えに正解した
と。つまり、うん、まあ、正解というか、サイコパスはそう予想する。うんうん、まあ、そんなのそうに決まってんじゃん、考えるっていう。
なるほど。
はい、
これって、ちょっと、あれだな。まず、サイコパスクイズって、世にだいぶ出回ってるから、
はいはいはい、
サイコパスクイズの提携を我々一般人が知り得てますね。
ああ、そうですね。
その上で、サイコパスクイズって、問題の出し方かなり難しいですね。
うん、うん、そうですね。
だその、
未亡人、警戒させちゃいけないです
もん。そうそうそう、未亡人は、その後どんな行動を取ったでしょうかって言って、うん、ノータイムで息子を殺したっていう人が多分、
うん、そうですね、
サイコパス。息子を殺したのなぜでしょうは、ちょっと優しいクイズな気がしません？いずれにせよ、じゃあ今井君ごめん、サイコパスじゃなかった。
そうですね。はい、証明されたところで。
こうやってすり抜けていくんでしょうね、法律の目を。サイコパスたちは。
そんなことないです、ね。今日も聞いていただいてありがとうございます。
笑って
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。爽やかサイコパス。
はい、一つ目のハッシュタグは柳下さんの、はい、持ち込みでハッシュタグ好きなラーメンです、
はい、
なんかまたオーソドックスな、
これ前もちょっと日清のカップヌードルって、うん、あれカップヌードル味だよねって話をしてたじゃないですか、
はいはい、
醤油ラーメンでもなく、
うん、
カップヌードルっていうラーメンですよね、うんうん、
これ最近聞いた人は麺のラジオなんだなって、
うん、いいと思う、麺って美味しいから。
、はい、まあでも一回控えましょうね。
あ、そうですか。で、これすべからくそうだなと思って。
ほう。
あえて言うと、味噌ラーメンとか、
うん、
醤油ラーメンとか、なんかラーメンの種類ってあるじゃないですか。
うん。
でも、山岡屋の味噌ラーメンは山岡屋の味噌ラーメンって多分味で、
うん。
龍鳳の味噌ラーメンは龍鳳の味噌ラーメンって味で、
うん。
実はカップヌードルみたいなことになってんじゃないかなと思ったんですよ。
なるほど、なるほど。はいはい。
ラーメンという食べ物はまだ、まだ許容しましょう。
うん。
でもその先の細分化した塩ラーメンとかは、実は概念で、なんかもうちょっと分かれてる気がする。
なるほど。
うん。塩ラーメンというジャンルは、まああるけど実はなくて。なんかもうちょっと細分化しないと実は正解じゃないんじゃないかという。
はいはい、はい。
っていうコリクスは置いといて、僕は味噌ラーメンが好きです。うん、って話。
どこの味噌ラーメンですか？エゾギークとか飯田橋近辺だと、ね。
野菜がたっぷり入ってる味噌ラーメンが好き。
味噌ラーメンって北海道のものなんですかね？
いや、どうなんでしょうね。
なんかその、僕も大好きなんで、うん、これはもうその大好き前提で聞いてほしいんですけど、うん、その一番ごまかしが効くとも言われる種類なんで、
ね。面白い、そうかも、うん。
どう考えても美味しくなるから。
確かに。
味噌は。
確かに。
で、まあ、それが事実だとしたら、それ本当か分かんないですよ。うん、まあ、諸説、一般的にそう言われる話、うん。北海道で味噌ラーメンが流行ったとしたら、
うん、
その情報の浸透が遅かったからみたいな、技術の伝承が。
ほうん。
つまり向こうで醤油ラーメン、塩ラーメン作っても、もしかしたら当時美味しくなくて、
はあ。
みたいなことがあるのかなって今ちょっと思いました。
なるほどね。だから、どう、いや、気候かな。あ、その意見にも強い反対はないけど。
はいはい。
気候が味噌ラーメンを求めてた気がする。味噌って日本中にあるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
白味噌とか赤味噌とか、うん、まあ、大豆、小麦、いろんな味噌あるじゃないですか。うん、で、味噌ラーメンって味噌の種類あんまりないですよね。いや、赤とか白とか最近はあるんですけど。
ああ、でも白味噌ラーメンってあるんですか？あんまり僕見たことないな。
ないか。赤味噌ラーメンもないですね。
合わせ？
合わせなのかな。つまり、あの、八丁味噌ラーメン。
ああ、そうですね。
まあ、あるんでしょうね、どっかには。けどなんかいわゆる味噌ラーメンの中にはそれ入ってこない。麦味噌の白味噌ですよね。
いや、僕が一番ラーメン食べたのは京都をうろうろしてる時期で。
長浜屋、ま
あ、あ、長浜屋はまあ僕はそんなに、まあ、美味しいですけどね。
あれ京都だよ。あれ京都長浜屋ってなかったっけ。
ありますあります。
ありますよね。
あれでも博多由来じゃないですか。
博多由来でしょうね。長浜ですからね。
あ、でも、あの、長浜屋は、うん、京都の三条という場所にあるんですけど、
うんうん、
木屋町という、まあ、うんうん、飲み屋街の片隅に、
うんうんうん、
あの、僕人生でいくつか由来を勘違いしていた地名ってあるんですよ、
うんうんうん、
最初は守山銀座商店街という滋賀県にある、
うん、
僕の地元にある、
はいはいはい、
あの商店街なんですけど、うん、あ、巨人も銀座ってとこでパレードするんだ
うんうん、
って思ってて、うん、なんか、あ、似たような名前がたくさんあるんだなって思ってたし、
うん、
あとスピッツの歌に触って変わってって曲があるんですけど、
うんうん、
それの歌い出しが天神駅の改札口で君のよれた笑顔という素晴らしい歌い出しなんですけど、うんうん、これも大阪だと思ってた、
まあ、天神さんも天神か。
あ、そうそうそう、
うん、そうかそうか、菅原道真がいれば、
うん、そうそうそう
そこ天神ですね、
うん、とか、
うん、
まあ長いんですけど、その一つに長浜屋があって、
あ、いやいやいや、
これ滋賀県の長浜由来だと思ってました。
滋賀県にも長浜あるんですね。
はい。
まああるか。長浜も日本中にちょこちょこありますよね。
あ、本当ですか。
ありますあります。もう、ん？新潟の方にもなかったっけとか。
うん、
あと、ね、銀座ってそれこそ日本中にありません？
あります。まあそれはだから東京由来でしょうね。
あ、いやいや、あの、
違うんですか？
本当にあの、銀座、つまり、銀を、取れるとこ、もしくは両替してたところは銀座だったんですよ。
へえ、そうなんだ。
だ、金座もあるし、まあほぼないけど、銀座、金座、銅座って、あの、それぞれ多分あって。
じゃあ東京の銀座なんですね、あれは。
東京の銀座だと思います。ま
あ確かに有楽町とかもありますもんね。
有楽町の銀座は多分同じ。
あ、いや、その、いや、日本中に。
ああ、そうですね、そうですね、そうですね。
まあ、火事橋とかももちろんね。
あ、そうそうそうそう。今井っていう地名もいっぱいありますよね。
へ
え。あるよ。
今井町とか。
今井町あるかもしれないけど、例えば横浜の北側のところに今井とか、あの、つまり古い井戸じゃなくて新しい井戸になったところが大体今井になるから、今井っていう交差点とか地名も多分日本中にあると思う。
新大阪みたいなものですね。
新大阪はそうですね。新幹線の新がつく駅は大体離れてるっていう法則で、そうですね。何の話だ？
ラーメン。なんで好きなラーメンは、うん、まあ、京都だと、まあ、これ前も言った気がするけど、京都大学の近くに暁という醤油ラーメン、
はいはいはい、
まあ、背脂が乗ってる、はいはい、僕は背脂ちゃっちゃって、うん、背脂ちゃっちゃ系って言うんですけど、うんうん、背脂ちゃっちゃって言葉すごい恥ずかしくて、なんか言うの
使わなきゃいいじゃん
いや、そんなの使わないんですよ。今分かりやすく言ったんですけど。背脂乗ってるって言いました、
ね。背脂ちゃっちゃ系
って言われる。あれ、なんでちゃっちゃって言うんだろう。
ちゃっちゃって言われる。
うん。
そうね。なんで
東京は、うん、下北沢に鶏そばソルトっていう。
ほう。
あ、僕の好きなラーメン屋の一つ基準は、うん、あの、いつでも入れることなんですよ。
ああ、分かるよ。
その、やっぱり、並んで食べるものではない。
うん、分かるよ。
と、まあ、自分の価値観としては思っていて。
分かるよ。
だから、二郎とかあんま行かないんですけど、はいはいはいはい、ソルト、そば、うんうん、美味しいですね。あの、鶏パイタン。
美味しそう、はい。いや、ラーメン、麺の話はいいですよ、やっぱり。
続けるんですか？
続け、でも最近確かに麺率高いですね。うん、でも、どん兵衛とラーメンぐらいじゃない？
いや、他はなんかやった気がする。
そうでした
っけ？だって、あれもやったでしょ。なんとかどん兵衛。
最強どん兵
衛、ね。そうそうそう。
そっか。すんません。
というわけで、はい、一つ目のハッシュタグは、うん、ハッシュタグ好きなラーメンでした。はい、二つ目のハッシュタグは僕が、持ち込んだものでして、
はい、
ハッシュタグ藤原印刷です、うんうんうん。まあ、これは、ついこの間ですね、うんうん、僕と柳下さんと一緒に、長野県松本市にあります、うん、老舗印刷会社、
うん、
藤原印刷の、
はい、
印刷立ち合いという、うん、まあ、デザイナーさんと一緒に行って、まあ、現場でその色を見るという、はいはいはい、イベントが。
イベントじゃないけどね。
仕事が。
業務が、はい、
ありまして、
うん、
で、まあ、そのデザイナーの吉岡さんとかですね、うん、まあ、編集チームみんなで、うんうん、伺ったと。
うんうん、
で、まあ、あとはそうですね、ホッタカーペットの本だったので、ホッタさんも一緒にですけども、うんうん、で、そこでその、まあ、2時間ぐらい印刷立ち合い
そうですね。
して、はい、
う
ん、で、まあ、それはいい色出たねってなって、
うんうん、
で、その後、柳さんはちょっと先お帰りだったんですけど、
はい、
残ったメンバーで、
うん、
その会社案内をしてもらって、
うんうん
うん、まあ、なんかね、その、ちょっとなんか メタな言い方ですけど、
うん、
やっぱいい会社って、
うん
て
うん、
会社案内することほど、
うん、
いい営業ないなって
。ああ、確かに。
すごいちゃんとしてるんですよね。うん、
なんかその、まず、入り口のところ入ると、うん、まあ、印刷現場にいきなり入りましたけど、正面入り口もあるじゃないですか。はいはい、なんかこう、総務の人がタタタってきて、スリッパ出してくれたりしますよね。
うんうんうん、
なんかちゃんとしてるなって思いますよね。その
あとまあその単純なことですけど、こうすれ違う人たちが皆さんこう気持ちよく挨拶をしてくれたりとか、あとまあすっごいこう綺麗だったり、あとなんかすっごい、あといいなと思ったのは、今月の、頑張ってるね、
うん。
今月の考えよう。今月の褒められました。みたいな3項目ぐらいで、その A41 枚で、そのお客様からまあこんなクレームが残念ながら入りましたとか、あるいはこんなお褒めの言葉をいただきました、
うんうんうん。
で、頑張ってるねは確かその社内で今この人のこんな動きを紹介したいみたいながあって、それがまあペタペタ貼ってあるんですよね。
うんうん、
で、なんかやっぱその、あ、で、いいなとか、さらにいいなとか、これは全部書いてるのは営業なんだと。
はい、
その、毎日、まあ、基本印刷会社の皆さんってお客さんと直接接することは僕らみたいに行かないとまずない中で、うんうんうんうん、その営業がちゃんとあのキャッチしてきたいい評判も悪い評判も、うん、社内にきちっと共有することで再発防止と再現性アップを、まあ、きっちりやってるとか。
なるほど。
あと、あの柳下さんも仲良しのプリントディレクターの
花岡さん
のちょっとなんかデスクにもお邪魔することあったんですけど、
うん、
なんかこう見せていい範囲でこう作業を見せてくださって、
うんうん
うん、まあ、例えばっていう感じ、
うんうん、
で、まあ、それはレタッチの作業だった
んですけど。レタッチやってらっしゃるんだ。
そうそう。うん、まあ、色調整かな、
うんうん。
で、どういう意図でこうしてるかみたいなお話の中で、こう、ポロッと、
うん、
まあ、っていう感じで、こう、なんか、頭使ってやらないと、他と一緒になっちゃいますからね、
うん、
みたいなことをおっしゃってて、
うんうんうん、
ほんと仕込みみたいに、
うん、
台本あんのかなっていうぐらい
。そんなあざといことしないでしょ。
そうそう。あの、なんでしょう。あ、そんな気持ちでそら仕事をしてくれたら、頼みたくなっちゃうじゃん、みたいな。
はいはいはい、はい。
はい。あの、節々にあって、
うん、
いいなって思いました。
まあ、藤原印刷さんが今井君に頼んでくれるかは分かんないけどね。
ん？
サイコパスだから。サイコパスじゃなかったんだ。
そうでしょ。
いや、みんな傷はある。
そうですね。
まあでも、印刷現場ってやっぱり危険現場だから、
はいはい、
物積んであったりするじゃないですか。うん、で、それこそパレットを動かす、うん、フォークリフトが動いたりするから、うん、やっぱり綺麗なんだなって。
ああ、そうですね。めちゃくちゃ清潔でしたね。
思いますよね。
それこそ埃一つ落ちてない感じ。
そうそう、うん、埃とかね、しかも、印刷機の中に入ったら、一緒に擦られちゃいますもんね。
うんうんうん、
インクにペタってくっついたらそれだけでそこだけ黒い点がゴマみたいなのができたりするから、
確かに、
まあ、そういう意味でもやっぱ綺麗だし、
うん、
あと自己事例研究っていうのかな、なんかそのヒヤリハットってあるじゃないですか、
うんうん、
何分の何だっけ、700回ぐらいヒヤリがあったら何回ぐらいハッとすることがあって、うん、そのうちの1回事故につながるみたいな、うん、なんかヒヤリハットみたいなものをやっぱり研究してるとああいう動線になるんだろうみたいなことが、うん、なんかよく徹底されてますよね、うん、印刷機の配置とかも後から多分買い足していくじゃないですか、印刷機って、うん、最初は増築してたんだろうけどやっぱ綺麗な配置だもんな。
あ、そうですね。安さん、ちなみにその僕よりはたくさん印刷会社さんを見られてると思うんですけど、うん、なんか藤原印刷のこう特徴とか感じるところあるんですか？
いや、やっぱりあんだけオープンキッチンみたいなのはすごいですね、
うんうん、普通見せたがらないみたいな。
いや、見せたがらないことはないんですけど、印刷立ち会いとかも、これは良し悪しだと思うんですけど、
うん、
やっぱり職人さんからしてみたらめんどくさい作業じゃない。まあ、めんどくさいと思わない人ももちろんいっぱいいるんですけど。
いや、まあ、嫌ですよ。僕も原稿書いてるの後ろで見られたら。
でも、それにちょっと近いかもしれないですね。うん、だから、印刷立ち会いって現場によっては、ピリッとしないと言うこと聞いてくれない。
うんうんうん、
言うこと聞いてくれないってちょっと上からかな。
うんうん、
お願いした通りにやってくれない職人さんとかも、絶対いるはいるんですよ、
うんうん。
で、それはそれで職人さんにどうお願いするかっていうだけの話なんですけど、うん、なんかそのコミュニケーションコストはやっぱすごい低いなというか、
うんうん、
基本的にはウェルカムというか、印刷立ち会いで色を最終調整することはもう当たり前みたいな。
そうですね。
なんかそこはやっぱすごいなと思います。あと、さっきも言ったけど、基本的に印刷の、まあ、機械が増築されていくわけですよ。
うんうん、
だから、当初想定してた倉庫に対して機械の量が多いっていう印刷会社も当然多いわけですよ。
はいはいはい、はい。僕絶対そうなりそう。
でもね、大体そうなってもおかしくないと思います。うん、
江戸川橋とか。江戸川橋とか一緒じゃないですか。
あ、でもそうです、そうです。うん、そりゃそうですよね。後から増えてきますもんね。うん、まあ、江戸川橋とか、町工場みたいな印刷工場は、やっぱり狭いので、
うんうん、
まあ、それはしょうがないと思うんですけど、なんかちょっと場所によっては人が通るのに横向かないと通れないみたいな。
へぇ。
印刷現場もあって、
なるほど、まあ、それは、まあ、松本の利点なのかもしれない、
ね、そうですね。あんな大きな通り沿いで駐車場もちゃんとあって、
うんうんうん、
もう搬入、紙の搬入もスムーズそうで、他にも倉庫があってみたいな、やっぱあれは郊外の印刷所の強みですね。
う
らやましい。印刷楽しそう
ね。なんか本当に出版社によってはその、うん、まあ、特に大手の場合、入社時に、
うん、
その新人中にその書店研修がまずあって、
うんうん、
それは書店に2週間とかですかね、
はいはい、
こうアルバイト的な立場で、まあ、ただばったらきというか、まあ、働かせてもらうってことですよね。
本音が出たな
今。いや、僕言ってないんで分かんないです
け
ど、だから結構皆さんそのここでお世話になったって書店があるんですよね。
はいはいはい、はい、
出版社の人って、うんうん、まあ、それ羨ましいなと思って、
うんうん、
であと、印刷所を見に行ったって人もやっぱ結構たくさんいらっしゃって、
うんうん、
それはまあ突版とか大日本とか、そういう大きなところに、うんうん。なんですけど、僕はやっぱ全くその経験がなかったので。
うんうん、まあ、やる出版社の方が少ないかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
やっぱ大手ぐらいじゃないかな。うん、
なんかどこの出版社か、それもすごい研修だなと思ったんですけど、なんか、断裁の現場を見させられるって。
はいはいはい。僕もどこの出版社とは言わないですけど、流通倉庫、
うん、
要するに積み上がった在庫が積んでるところで。
倉庫にある本っていうのは、まあ、その、ビジネス的にはうまくいってない本、
ね。そうですね。まあ、
まあ、長く倉庫にあるっていう。
そうですね。で、特に、その、王子とか、まあ、取り次ぎの流通倉庫にあるものはまだ動く
ん
だけど、
うんうんうん、
版元の流通倉庫にあるものって、ね、一回返本のものなので。
そうですね。 その問屋さんからも一旦これ大丈夫ですって言われちゃった本ってこと
ですね。そうですね。まあ、もうちょっと正確に言うと、版元がまあ印刷所から製本会社からこう流通倉庫にこう入れた後に、うん、それがまあ全国の書店に行くわけですけど、うん、そこから帰ってくるときに、取り次ぎの流通倉庫に戻らずに、版元の流通倉庫に直接戻すっていうパターンがあって、だから
本屋それ誰の判断ですか？取り次ぎの判断。
取り次ぎだと思う。多分。
その本はもう、そのまま戻してくださいってなるんですか？
だと思う。
へえ、あ、そんなこと一冊単位でやるんですか？
いやー、それこそ段ボール単位じゃない？で、うん、それを流通倉庫に一回戻るけど、流通倉庫に置いていけないものがその版元の流通倉庫
に戻るっていう。ああ、そういうことか。一旦流通倉庫に
ある、うん。で、新刊で埋まっていくから。っていうのの、流通倉庫じゃなく、取り次ぎの在庫の倉庫で、給料の交渉をやるっていうのを聞いたことある。
自分の在庫見ながらってこと？
自分の在庫見ながら。あなたの次の給料はこうなんですけどっていうのを後ろにこう山と積まれた在庫の前をしてやるっていうのを聞いたことあって、ほんまかいなって思った。
そうですね。ほんまかいなですけど。
まあでもあり得るかなとも思った。
僕がさっき言った断裁っていうのは、もうこの本は売れないから、うん、処分しますっていう時に、うん、そう背を切ってね、うん、バラバラにして、まあそういうのはいいんですけど、まあ、僕は、そういった意味でも、あ、だからもっともっとちょっといろいろ見ない、まあ本をこれからもたくさん作っていくかっていうと分かんないんですけど、
うんうん、
どっちも思いましたね、僕はやっぱ今回見ちゃったので、
本を作る現場を、
うん、印刷する現場を、うん、よく言えば優しくできるんですけど、
う
ん、まあ、見ない方が能天気にできる、こうすべき判断みたいなのもあんのかなと思って、つまり、まあ、現場は超迷惑なんだけど、
うん、
でも絶対に、今思いついちゃったけどそうした方がいいみたいなものを、
はいはいはいはい、
なんか事情を知らない方がバカみたいに頼めるみたいな、まあでもそんな場面ないし、まあ理解した上でそういう時はそういう時で交渉したらいいと思うんですけど、
そうね、うん、なんか谷間かもね、全く知らないか、
はいはい、
いろいろ知ってるかの、
あ、はいはい、
谷間が一番やりにくいかも
しれない、ね、あ、まあ今谷間ですよ、ね、
そういうことなんですよね、はい、だからいろいろ知ってれば、いやでもこの方法あるじゃないですか、うん、交渉ができるから、
確かに、
いや確かにすいません現場には厳しいかもしれないですけど、うん、こういうふうにした方がコスト的にもロスがないから、うん、ちょっとここだけこの現場の人にお願いできませんかねっていうような言い方ができた方が、
うん、そうそう、なんかねウェブディレクター時代思い出しました。なんか、あ、つまりその僕全然打てないんですけど、
うん、
その一定こう何ですかね、エンジニアさんのお仕事領域への理解が割と、うんうん、まあ、当時の同期比でいうとある方だったんですよ。
はいはいはい、
そのプログラミング何してるか、そうそうそう、ソース見れるというか、
うんうん、
だからこう、まさにそういうこう、仕様変更とかの時に、
はいはいはい、
もう仕様変更って言葉が一番嫌いなんで、うん、エンジニアの皆さんは。
うんうん、まあ、そりゃそうですよね。
で、全然先輩だし、
うん、
まあ、すごい気まずいんですけど、
うん、
まあ、ただ、こここうってこうしたら、うん、そんなに多分、ね、半日ぐらいあったら、うん、ね、みたいな、その、で、やっぱそれができると、こう、まあもちろんリクルートに手抜く人いなかったですけど、
うん、
こう向こうも手抜けなくなったりもしますよね。
うん、
あ、こいつ、
うん、
あ、つまり、半日のやつを3日って言うとか、そういうことはできなくなる。うんうん、まあ、やっぱなんか、そういう健全な関係築く上でも、やっぱりいろいろ知っとくのは大事だなっていう。
そうですね。
はい。
そこを目指せばいいんじゃないですか。
そうですね。
うん、
はい。
でもそんな難しくないけどね。勘どころじゃないですか。
ああ、まあでも今回柳瀬さんのやっぱ進行とか印刷知識には本当に僕は舌を巻いたと言いますか、
うん、なんで心がこもってないんですか。
本当に本当に本当に。
でももちろんですけど、やっぱり印刷所の人よりかは知らないですよ。
ああ、もちろん、
それはそうですよね。
まあ、まあもちろんって言ったら、まあそうですよね。
でデザイナーさんに比べたら当然全然も知らないから、
はいはい、
やっぱりソース読めるぐらいのレベル、
うん、でもやっぱり頼もしいですよ。あ、ちょっと話それますけど、
うん、
最近佐久間信行さん
はいはいはい、
がジンズパークとかでお世話になったんですけど、
うんうん、
結構映画の監督のインタビューとか、
うん、
俳優のインタビューとかに起用されてるんですよ、
うんうんうん、
YouTube でよく佐久間さんがインタビューする〇〇監督みたいなのとかやってて、うんうん、ですっごい僕これよくわかるんですよ、その起用した人の意図が、
うんうんうん、
まあ、偉そうですけど、
うんうん、
で何かっていうと、佐久間さんってやっぱめちゃくちゃ見てるし、
うん、
まあ、自分もエンタメ作ってるんで、
うん、
話しがいがあるんですよ、
はあ、
インタビューにとって。
なるほどなるほど。
でその、まあ、それライムスターの歌丸さんとかもそうなんですけど、
うんう
ん、で、まあ、僕とかの場合はもし誰かにインタビューするとかになったら、
うん、
それをこう たくさん下調べしたり、その人の情報をたくさん得たり、うん、過去作を見たりして、
うん、
どうにか感じてもらう、うん、こいつ
知ってんなと。
そう、うん、まあ、知ってるなでもいいし、まあ、話しがいがあるなんですけど、
なるほど、
そ
う
そ
う、うん、
まあ、それは知識で出してもいいし、うん、なんか別のポイントもいい、うん、まあ、なんか結局その普通にやるとなんていうんですかね、僕が5歳のメインに喋るみたいな表面的なことしかそのメインにお仕事何してんのって聞かれたら、なんか本とか作るんだよっていう、実際の仕事の 5% ぐらいしかやってないことを
まあでもまあやってますけど、
そうそうそう、うん、ですけど、うん、でもメインがなんかこう15ぐらいになって、
うん、
なんか、はいはいはいはい、そうそう、おじちゃん私編集に興味があって、うん、なんかライターと編集で何どう仕事違うのとかって一言聞いてくれたら、
うん、
あ、そこまでは全部分かってるんだみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
まあ、その話しがいっていうのを作るために、まあ、いろんな手段があって、うん、まあ、佐久間さんはその天然というか、まあ、努力なんですけど、
うん、
あの、多分それを今、国内でかなりデフォルトで持ってる人として重宝されてんだなと思うんですけど、
うん、
なんか、柳下さんの山、その、今回、制作の進行していただいて、うん、まあ、デザイナー、吉岡さんと藤原印刷との間に入っていろいろしてくる、まあ、別に揉めたわけじゃないですけど、
うんうんうん、
こう間に入って交通整理をしてくれてた様子は、うんうん、なんかこう両者からのこう話しがいを感じたというか、
ああまあまあまあまあ、それでもそれこそソース読める状態なんでしょうね、
そうそうそうそう、
きっと、
うん、ウェブディレクターとかでいう、
なんかなんでしょうね、ああきっとここ困ってんだな、なんだろうな、20年やってるからそれこそ、
うん
うん、やってるうちにな気がしますけどね、
10年はやってるんですよね。
そうですね。まあでも、アートブック。
そうですね。今回はちょっと特殊な本ではあったんで。
そうですね。でも吉岡さんの仕事見れてよかったなって思いましたね。
うん、いや、2人がなんか、まあ接点はあったけど、こんなに長い時間過ごしたのは初めて。
そうですね。松本までの行き帰りの車の時間とか、普通にもう雑談してたもんな。うん、
いや、
楽しかったな。
今後2人が仕事したら、
今マイクのおかげだと
言わないですよ、ね、はい、
はい、
しいな、はい、じゃあ2つ目のハッシュタグは、
はい、
ハッシュタグ藤原印刷でした、うんうん、はい、じゃあ3つ目のハッシュタグです、3つ目はですね、スタッフから事前にもらったこう1週間のトレンドリーハッシュタグの中から、はい、ハッシュタグラジオが選ぶ、今週のウィークリーハッシュタグを決めていくという趣向になっております。う
ん
う
ん
う
ん、はい。
はい、ちょっとリストを見ますね。4つ読み上げます。
あ、ガサゴサしなかった。
はい、それはくじ引くときです。
あ、そっか。これはガサゴサしなくていいのか。
はい。
なるほど。すいませんでした。
4つあるので順番に読んでいきます。1つ目、はい、ハッシュタグニコラスケイジ。
うん、
2つ目、ハッシュタグ在宅勤務。
うん、
3つ目、ハッシュタグもらい泣き。
うん、
4つ目、ハッシュタグ、思い出作りの押し付け。
あ、これ全然どれも知らない。
はい、1つ目、ちょっと AD が書いてくれた解説読んでいきます。
うん、はい、
1つ目、ニコラス・ケイジ、
はい。
人気オンライン対戦型ホラーゲーム、うん、デッド・バイ・デイライト、
うん、
通称 DVD にニコラス・ケイジさんが登場することが発表されました。
へ、
詳細はまだ発表されていませんが、殺人鬼から逃げるプレイヤーキャラクターの一人として登場する模様です、
はいはい。
ゲームに俳優が登場することは今や珍しいことではありませんが、うん、オスカー俳優であるほどのハリウッドスターがゲームに登場することは珍しく、話題を集めています。さて、お二人は、叶うとしたらどの俳優さんにどのゲームに出てほしいですか、
うん、
ちなみに AD の私は高倉健さんが出演する龍が如くを見てみたいです。
はあ、いいとこ選ぶな。まあ、うん、ワンピースにはね、いろんな名優が出てますもんね。高倉健さん出てないけど。
あ、うん、あの、そうですね。海軍大将という。
そうそうそう。
4人がみんな、松田優作とか、菅原文太とかがモデルになってますね。
うん、菅原文太さんとか龍が如く出たらいいのになって。
まあ交渉してそうですけどね。
あれってその小田先生集英社と俳優さんサイドでどういうやり取りって、
いや、してないんじゃないです
か。してないよね、
うん、
してないよね。
だって顔にちょ、まあ肖像権ですけど、うん、でも
ゲームだとしなきゃダメだよね。
ゲームはそうですね。でもゲームも、
うん、しなくていいの。
例えばファイナルファンタジーの、
うん、
8、
うん、
にいたセルフィーっていうキャラかな、
うん、
とかは当時誰、広瀬涼子かな、
うん、
にめちゃくちゃ似てるみたいな。でも別にただ似てるだけ。
どういうラインなんだろうな。 もちろん著作権とか肖像権とかいろいろあると思うんですけど、うん、編集周辺権みたいな。でもワンピースぐらい大きなものになるとなかなか影響力あるからどうなってんでしょう
ね。どうでしょう。でも呪術廻戦に例えば剣道小林とか出てきます。
ああ、確かに。まあそうですね。
めちゃくちゃ喜んでましたよ本人。
もやしもんとかにもそうだよな。笑い飯の。
古くはね、ろくでなしブルースに千原兄弟が出て
た。ああ、確かに。
あと、ヒロトとマーシーも主要キャラで。
まあまあまあ。そうですね。でも海軍大使はちょっと悪い役とも取れる。
まあそうですね。
ああ、まあでもいいや。その辺はいいや。とにかく、龍が如く高倉健さん、はいはい、グッドチョイスですね。ちょっと僕、このゲームはすいません。全然知らなかったんですけど。
どっちですか？
DVD。
はい、これは、僕も実際にプレイしたことないんですけど、その最近割と流行ってる4対1ぐらいでやるんですけど、
うん、
要はそのクリーチャー側か逃げる側かっていう、
はあ、
選べるのかな。
面白そう。
そうね、
うん、
だから非対称対戦、
はいはいはいはい、
それ能力もだし、
うん、
人数も、
うんうんうん、
っていうゲームで、で僕すごい面白いのは、いや、最近これのドラゴンボール版が出たんですよ。
ほう。
一人がフリーザとかセル。
ああ。
で、あとは市民。
うわあ。
うん。で、
逃げるだけってことですか？
でもね、なんかどうにかして倒すみたいな。なんか多分アイテム取ったら、うん、なんか変身できたりとか多分。
へえ。いや、面白いですよ。まあ、人狼とかも非対称ゲームですよね。
ああ、そうですね。そうですね。
あと、昔のボードゲームのスコットランドヤードとか、うん、まあもう多いですよね、非対称ゲームって。あ、それは面白そうだな。うん、に、ニコラス・ケイジさんが、
そうですね。
起用というのかな、はい、されたと。
じゃ次行きましょうか。
おお、はい、はいはいは
い。続いて、ハッシュタグ在宅勤務。
これなんで今？
ね、厚生労働省が3歳までの子供が、うん、いる方はテレワークでも勤務できる仕組みを作ることを企業の努力義務とする方向で検討していることが報じられ、話題を集めました。在宅勤務の導入が社会的に浸透したことは、よかれ悪かれコロナのおかげなのかもしれませんね。うん、さて、お二人もリモートで働く会議する場面が非常に多いお二人かと思いますが、雇用する側として出社とテレワークの一番の違いは何だと思いますか？またどちらか一方でを選択するならどちらを選択しますか？
なるほど、
はい。
少子化対策の一環ってことなんですね。
でしょうね。
面白いな。これ、工場製造業系とかどうするんでしょう？あと営業とか。
だからまあ努力義務。
そういうことですよね。いや、まあまあ、もちろん否定的というか、はいはい、面白いなと思いつつ、現場による。
ちょっとそれますけど、うん、なんか努力義務とかってすっごい面白いなっていつも思ってて、
うんうんうん、
その警告とかも。
うんうん、
あと、その厚生労働省がドコモとかに怒ったりするじゃないですか、たまに。
ああ、はい、はいはい。
料金おかしいよみたいな。
うんうん。あれは努力義務じゃないですか、ね。
あれはでもなんか、まあ、命令？
はいはいはいはい。
でもなんか、別に罰則ないでしょ。
罰則ないはず。
まあでもなんかそれが面白いなと思ってて、なんか国からとか。
う
ん、
だから免許制の放送法とか、うん、免許制のものはさすがにちょっと重く受け止めるんでしょうね。は
い
は
い、まあ電波もそうなんでしょうね、携帯
そうですね、
キャリアも。
うん。から、その辺はまあ努力義務というか、お叱りは割と重いんだろうな。
そうそう、でもなんか、でもお叱りなんだよなって思ってて。
でもまあ、緊急事態宣言とか、
うん、
あと、あれ、自転車のヘルメットも努力義務なん
ですか？そうですね。なりましたね。
そうですよね。あれ、確か罰則あんのかな。
あ、でも僕、言いましたっけ？ちょっとそれで、うん、自転車に乗ってる状態で、いわゆる職質に会う、
うん、
止められて。
うん、たまに行ってますね。
そうそう。夜とかね、一人で漕いでると。
うんうん、
で、その、エアポッツをね、
うん、
してたんですよ。
うん。
で、もちろん再生はしてないですよ。
うんうん、
そう、つけてるだけだった。
うんうん、
そしたら、ちょっと前って、つけてるだけで怒られたんですよ。うん、
へぇ
ー。ですけど、
うん、
今、その止められた時に、あ、これつけてっからかなと思って、
うん、
あ、これですかみたいなのって言ったら、うん、いや、それは聞こえてるの知ってるんで大丈夫です。
うん、へぇ
ー。って言われて、うん、むちゃくちゃそれマニュアルで広がってんだなと思って。つまり、見ただけでは再生しているか、あと実際外音取り込みという機能があるので、
うん、
その判断できずに多分めちゃくちゃクレーム化したんだと思うんですよね。
なるほど、なるほど。うんうんうん、
いやもうその俺が何か聞いてたって、しかも外したら止まったりするし。
そうだ、確かに、うん。なるほどね。
だから、
うん、
なんか警察も大変だなって思った。
そうですよね。
話なんですけど、それはいいとして、
なんで止められたんですか？
いや普通に職質です。
あ、職質なんだ。
そうそうそう。雇用する側として出社とテレワークの一番の違いは何ですか？
いや、それはもう、雑談があるかどうかですよ。
そうですね。僕も雑談と小言かなと思って。
ああ、確かに、
なんか、スラックで言うほどでもない注意みたいなことができるかどうか、うん、あとそれをなんかこう、どんな表情でするかとかも含めて、うんまあ、横に言うと言えるけど、みたいなことはあると思ってますね。
そうですね。どちらか一方を選択するならどちらを選択しますか？どちらか一方だったら出社ですね。
僕も出社ですね。
まあ、業務にもよる、業態にもよるとか、もちろん前提はいっぱいありますけど。
いや、こんなこと経営者に聞くな。
普通にいいじゃん、聞いたって。いや、リモートで機能することもいっぱいあると思うんですけど、ね。
もちろんそうですね。僕もその恩恵は受けまくってますし。
ね。はい、だから、どちらか一個っていうんだったら、多分今はまだ。
ちなみに今、これはもう僕は訴えていきたいんですけど。
はいはい。
ドコモの電波障害がひどいんですよ。
あ、そう。そう。やっぱそうなんだ。
そう。で、これは、
うん。
なんか半年ぐらい前から怪しい時あったんですよ、ね。
あった。
あ、ヤナさんもドコモですか？
僕、ドコモ。
あ。で、今認めたんですよ。うん、
あ、やっぱそうなんだ。
で、夏まで、なんか 5G のなんか、まあ、とりあえず工事の影響で、
うん。
で、なんか夏までになんとかするみたいになってるんですけど、
うん。
これなんか俺、もっとみんな怒った方がいいと思ってね。
いや
でも今あの、うん、外でできないんですよ。携帯の電波でに頼ってのオンライン会議は。止まるんで。
できない。まず、僕も、やっぱ半年ぐらい前かな。自宅で作業してて、家が鉄筋コンクリートなので、
はいはい、
前からね、入りにくいとこはあったんですよ、うん、実際に。で、鉄骨が熱いのかなとかいう、なんかちょっとオカルトみたいなことを思ってたんですけど、うんいや、いよいよ。で、すぐ、うちの裏がすぐドコモなんですよ。NTT、ドコモっていうか、NTT の、
基地局
というか、もう本当に、昔 NTT の、支局があった。で、今は多分、NTT 自体は多分どっかに移ってると思うんですけど、つまり屋上に電波がガンガン立ってるはずの建物なんですよ。うん、この環境でドコモが悪いってどういうことなんだろうなと思ったけど、うん、いや、で、オンラインミーティングが本当に遅くて。
そうですよね。
あ、やっぱり認めてくれたんですね、ついに。
そう、だから。
困る。
あれ。でもまあ、いろいろ考えたんですけど、これでも多分起こるしかないというか、
うん、
契約上はベストエフォート。
なるほど。
常にその、回線速度って全く保証されてないものだから、
うん
まあ、完全に停止一定期間以上したら別だろうけど、
うんうん、
遅いっていうのは多分、もうなんか指かいて見てるしか基本的にはないんですよね。うんうん、
まあでも、離島とか地方に行った時にやっぱドコモ強いなっていうのが僕がドコモを使ってる理由で、うんはいはい、まあ夏まで待って解消されるんだったらちょっと頑張ってくださいよかな。
そうですね。
あ、それ以上はもう今でも十分とは思いつつ、
うんうん、
だから家にソフトバンクのコンセントに挿すだけのモバイル Wi-Fi ってあるじゃないですか。はいはい、あれ買いました、
うん、
あんまり遅いから。
あ、僕もね、まさに今日届いたんですけど、
うん、
Y モバイルの SIM 契約しました。
Y モバイルってソフトバンクか、まあ、やっぱキャリア2つ時代なのかなと、ちょっと一瞬思いました。
そうですね、
何かあった時の。最近多いんだよな。
あ、そうだから、あと、ここに来てやっぱ普通の電話の強さみたいなのもあって。
普通の電話って強いよね。
あれね、別のものだから。
やっぱりその帯域使った方がいいなと思いました。うん、はい、まだ2つ目。
はい、3つ目、
はい。
はい。ハッシュタグもらい泣き。
うん、
5月22日付で5名のメンバーのうち3名が脱退したアイドルグループ、うん、King&Prince の現体制ラストの歌番組出演が放送されました、うん、号泣しながら歌うメンバーの姿にもらい泣きするファンが続出し、
うん、
この言葉がトレンド入りを果たしました。同じアイドル好きとして AD の私も痛いほどこの気持ちがわかります。
なるほど。
お二人はこのようなもらい泣きをしたことがありますか？またどのような場面でもらい泣きあるいは泣くことが多いですか？
ちょっと本当にね、僕今回何も知らなくて、この4つのトレンドハッシュタグ、
はいはい、
ニコラス・ケイジっていう人は知ってるけど、もちろん、はい、このキング&プリンスすら知りませんでした。
あ、それはでもちょっと高閲者として、
いや、申し訳ない。あ、ごめんごめん、キング&プリンスの3名脱退したの知りませんでした。
ああ、キンプリのことは知っている、
うん、一応キンプリって名前はよく聞くというか、はいはい、キンプリっているんだな。でも曲聞いたことないですね、うん、
はいはいはい、曲はないかな。
なんで3名も脱退したんですか？
あ、それはもう、ちょっと、なんか、
いろいろあるんです、
ね、いや、その、なんかスキャンダルとかじゃないんですけど、
うん、
世界進出するんじゃないかみたいな噂があるみたいですね。
キング&プリンスって有名ですよね。
はい。で、日本で。まあ、アジアで。
世界進出するときに3名が脱退して世界進出するんですか？
そう、3名にはその意思があって、
うん、
おそらく韓国の事務所に移るんじゃないかみたいな。
なるほどなるほど。
ごめんなさい、おそらくじゃないかも、なんかっていう噂を僕は目にして、なんかそれはそれで、あの、もしそういうことなら志としてすごいなって思うんですけど、
うんうんうん、メジャーリーグ行くみたいなもんです
か？そうそうそうそうそう、う
ん、なるほど。いやー、不勉強ですいません。ちょっと本当に全然知りませんでした。
もらい泣きね。
トレンドハッシュタグになるってことは一定数の人が知ってるってこと。
あ、これでももうむちゃくちゃ知ってると思うんですよ。なんだ、比べてもあれだけど、例えば村上春樹さん新刊とかに全然多分一般知名度。
そうなんですね、うん、僕がちょうど
いなかった、
イカ釣り漁船に乗ってなんか海の上にいた頃かもしれない。
もらい泣きある気がするけど、うん、ちょっと思い出せないな。
もらい泣きって僕はあんまないかも。
もらい泣きじゃないですけど、僕人に感情もらうのは好きで、
うん、
メモリアルなライブ好きなんですよ、
うん、
ミュージシャンの初武道館とか。
あ、急に今なんか泣きそうな気持ちになってきた。
あ、そうですか。解散とかね、
うん、
でそれなぜ好きかっていうと、演奏が素晴らしくなりがちっていうのも、
うん、
があるんですけど、
うん、
まあ、そういうのが一つに復活ライブってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、ナンバーガールの復活のツアーの東京公演、
うん、
豊洲ピットかなで行われたやつに、まあ、ちょっと後輩がチケットを譲ってくれて行けたんですけど、
うん、
その時そのモッシュピットって一番前のエリア行って2019年かな、うんうんうん、で出てきた瞬間に振り返ったんですよ、うん、僕。
ほう。
みんなどんな顔で、
ああ、
このイントロを聞くんだろう、
うん、
やっぱそれはやっぱむちゃくちゃ良かったですね、そのみんなの、そのほとんど、まあ、多分でも 7,8 割の人が初めて見るんですよね。
なるほどね、うんうんうん、
ナンバーガールってやっぱその武道館とかやってないし、これからホールでもどこでも埋めれるぞってタイミングで解散してるので、
うんうん、つまりナンバーガールは知ってるけれどもライブを見たのが初めてって人が多いってことですね、
うん、で多分みんながそのまさか自分たちが、
うん、
生きてるうちに見れると思っていなかった、
うん、
なんかそうそう、僕がスターウォーズエピソード1見た時の気持ちに多分似てる。
まあ上げ足取るわけじゃないですけど、はい、ナンバーガールのイントロが始まって、
うん、
さあ今始まるぞっていう時に冷めて後ろ見てるわけですよね。
いや、まあそうですね。
なんかオーシャンズイレブンみたいな状態になってるでしょ。
まあまあ、はい、
一人だけ後ろ向かずみたいな、はいはい、それはもらい泣きの資格がないです。
でも、ね、みんな良かったねっていう気持ち。
絶対後付けでしょ。
いや
再結成といえばじゃないですけど、つい今日か昨日オアシスが再結成するのかみたいな見出しに釣られて、
うん、
見たらノエル・ギャラガーがまあ、リアムが電話してきたら考えてやるよっていう、しょうもない内容だった。
なんかそんなのいつも言ってますよね。
そうそうそう。
だからノエルはそう、確かやりたいのかな。
そうそうそう。そうそう
そ
う。弟がやりたがらない
という
か、結果、そりゃそうよね。あいつは臆病者だからとか言って。なんでそんなこと言うの。言わなきゃ再結成するかもしれないじゃん。
そうですね。
もらい泣きね。はい。
最後、ハッシュタグ、思い出作りの押し付け。
うん、
高校あるいは中学校の修学旅行が思い出作りの押し付けではないかとないかとしたツイートが話題となり、
なるほど、
修学旅行は必要か不要かツイッター上で議論が盛んに行われています、
うん、
修学旅行が苦痛だったという人もいれば、田舎の子供にとって都会へ出ていくことが可能であると思える経験は貴重であるという意見もあり、人それぞれ権威の経験によって修学旅行に対する認識が様々であることがわかります。ズバリお二人は修学旅行必要派ですか不要派ですか、自身の修学旅行の思い出と一緒にお聞かせください。
だから修学旅行の話題がちょこちょこ上がってたんだ。なんか修学旅行がなんとかみたいなのをちょっと一時期見てたんですけど、
はいはい、
これが元だったのか。なるほどね。
皆さん行ったことあるんですか。
まあ中学生の時とかありますし。
ああ、そうですか。
でもこれってさ、この議論ってさ、
うん、
修学旅行が押し付けだったら、
うん、
学校のほとんど押し付けだよね。
まあ、体育祭とか。
体育祭だし、
はいはい、
部活もそうだし、
う
まあ、そもそも学校生活ってものが何かしらこの集団行動の場ですよね、
うんうんうんうん、
からこれ結構10の話な気がするんだよな。リモートとテレワーク、出社とテレワークみたいなもんで、
はい、
二択でもない議論な気がするな、
うんうん、
ね、なんかある程度生かされてるから生まれるものがあるっていう肯定論と、
うんうん、
いやもう好きにすればいいじゃんっていう否定論となんか両方割と成り立つ気がする。行けばいいんじゃない、行けるならかな。
そうですね、うん、どっちがいいかな。まああった方がいいと僕も思う。僕別に特別楽しみだった人間ではないですけど、
うん、
ただなんか遠足も修学旅行もなかったら人間は旅行しないまま大人になる、
うん、
が家庭によってはです
ね、うん、
それよりはなんか強制的にでも何かを、まあ、それは運動するもそうだし歌うももしかし
たらそうですよね、
なんかそういう経験があるのは、まあ、もちろんそれがストレスになる人がいるのは分かりますけど、
うん、
じゃあ何もないのがストレスになる人も多分いるから。
そうですよね、うん、そしてなんかノイジーマイノリティというと言葉が強いけど、
うん、
やっぱり少数派の人の意見な気もするな。まあ、少数派だから無視しようとは思わないけど、
うんうんうん、
いやー今のリスク、修学旅行をやることの方がリスクだもんな、
うん、
だって例えば
そうです、ね、
韓国、まあ韓国じゃなくてどっか海外とかに行くときに、うん、高校生を3クラス例えば30人ずつ90人の高校生を海外に連れてくるでしょ、
うん、
なんかあった日にはクレームの嵐じゃないですか。そうですね、だったらこれこんなこと言われるぐらいだったらやめちゃおうっていう方がよっぽど楽なんじゃないかな、うん、学校側としては。押し付けって言われるぐらいだったらやめちゃえばいいって思いました。
うん、
なんかこんなこと言われるぐらいだったらかわいそうって。
ちょっと僕はちなみに修学旅行は高校が沖縄、
うん、
で僕野球部のバット係っていう。
バット係って何するの？バット運ぶの？
そう、試合のためにバット運ぶんですよ、全部。
結構な量でしょ？
そうそう、10本とか。めっちゃしんどいです。
あ、でも10本で済むんだ。
あ、10本じゃない、15とかかな。なんか割とパンパンバットケース。
ぐらいの野球部だったんですか？
え、全員で行くから、まあ、40人とか。
あ、40人で15本でまあ、足りるか。
まあ、全員がずっと使うわけじゃないですからね。
そういうことですね。僕なんか1人1本あるイメージだったけど、そんなわけないんですね。
そうですね。
うんうんうん、
バット係だった上に、
うん、
あの僕らの学年に顧問の先生がいたので、
うん、
なんか、まあ、正直、うちの野球部は指した結果も出せなかったですし、あの先生も特別こう野球の訓練を受けたわけではないんですけども、
うん
うん、なんか割とこう厳しくしたい人で、
うんうん、
まあ、チャーミングな人だったんですけどね。だから、その、
悪意を感じる。
沖縄でもやるぞと、砂浜で。
あー、へえ。え、修学旅行中に？
そう、
うん、
素振りを。まあ、僕ね、100歩譲ってランニングでにしろよって思ったんですけど、
うん
うん、だから僕はもうそのバットを手荷物に預けてですね、
うん、
担いで、
うん、
あの行くというですね、
うん、
非常にそれしか覚えてないです本当に。
それは押し付けだね。
そうですね。だ沖縄は、まあ、だからってわけで別に楽しみでもないんで、
うん、
その大人になっていくまで別に好きな土地ではなかった。
あれちょっと待って、あのさ、修学旅行って俺団体行動じゃないですか、
はい、
で、朝、まあ、基本夕方とか自由行動もあるだろうけど、うん、夕方ホテルに帰って、うん、朝ホテルにいますよね、うん。早朝起きてやるってことですか？
そうです。
早朝ぐらいしかないよね、逆に。
そうですね。
あ、へぇ。宅急便で送ればいいのね。
そうですね。まあ、相当高いと思います。重いんで。
ああ、なるほど。あと一人ずつ持っていけばいいのね。
あ、それは本当そうですね。まあでもやっぱり、こう。うん、レギュラーに怪我さすわけにいかないんで。
怪我なんかすんの？バット持ってて。
いや、ピッチャーとかはね。
そこで怪我するんだったらどこだって怪我するんじゃないの？まあちょっとごめん、文句つけるつもりないけどさ。大変ですね、バット係って。
そうですね。
他に何？ボール係もあるんですか？
あります、あります。
何が一番しんどいですか？バット係。
バットですね。
なんでバット係やらされたの？やらされたって。
あ、でも僕も多分希望してやってたんじゃないかな。
なんで？その大変な係を。
え、なんか多分、貢献意欲があったんじゃないですか。
ああ、
下手だから。
大事な仕事ではあります
よね。そうそうそう。
そいつがバットなくしたら何にもできないですもんね。グローブ係は？それはみんな持つの？自分。
そうですね。それは個人のものですね。
へぇー。
あとはだから、プロテクター、キャッチャー係とか。
それキャッチャーが持てばいいじゃないの。
でも一人ではちょっと持てないですかね、量的に。
あ、へえ。あのさ、バンドマンってさ、
はい、
基本自分のもの自分で持つじゃん。
はい。
野球そうじゃないんだね。
まあアマチュア、高校野球まではバットが共用ぐらいじゃないですか。
ああ、とは自分のものなのか。
はい。グローブ、ユニフォーム、スパイク。
わかりました。
はい。というわけで、4つ目のハッシュタグは、思い出作りの押し付けでした。ということで、ヤンさん。
選べ
今週の、はい、1本を選んでください。
いつもマジで決め手にかけるんだけど、ニコラス・ケイジでお願いします。
はい。というわけで、今週のウィークリーハッシュタグは、ハッシュタグニコラス・ケイジでした。はい、では最後4つ目、はい、ハッシュタグはですお便りから選びたいと思います。
はい、
ガサゴソガサゴソ、
この時ガサゴソするのか。
ガサゴソ、はい、お手紙ですね。
はい、ありがとうございます。
ポッドキャストネームむぴょこぴょこさん。柳下さん、今井さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。先日群馬県に立ち寄った際、温かコーヒーに行ってきました。
うん、
ふんわり軽やかな気持ちのいい場所でつい長居してしまい、予定を一つ突き飛ばしてしまいました。店員さんも軽やかで最高でした。
うん、
さて、お二人にお話しいただきたいハッシュタグは、うん、ハッシュタグローカルチェーンについてです。
うん、
群馬を移動中、鶏飯やパスタなどのローカルチェーン店をたびたび目にしました。
うん、
地域に愛される食文化を作っているローカルチェーンがとても好きなので、お二人の推しのローカルチェーンがありましたら教えていただきたいです。
うん、
僭越ながら北関東出身の私は、爆弾ハンバーグの鶏のうまいうまい焼き推しです。爆弾ハンバーグってお店の鶏のうまいうまい焼き。
なるほど。
はい、というわけでハッシュタグローカルチェーンですね。むぴょこぴょこさんだからか、カエルか。
カエルぴょこぽ
く。はい。
ぽく。あ、全然いいね。
温かコーヒーありがとうございます。これは、つどいが、お手伝いさせてもらった、ジーンズが、新しく始めた新業態の、
うん、
コーヒー&ロースタリー。その本店が前橋市にあります。とてもいいお店で美味しいので、ぜひ皆さん、立ち寄っていただければと。あと、福岡の天神にもあります。
群馬に鶏飯のとこありますね。
へえ、僕知らないなと。
なんかね、ここの弁、ちょっと、名前鶏飯だったかな。なんかね、鶏、ファミリーレストランなんですよ。
うんうん、
ちょっといいファミリーレストランで、うんうん、そこの弁当の鶏飯のお弁当僕すごい好きで、
うん
うん、前橋とか、高崎とかのお土産でこの鶏飯の弁当あったら僕喜んじゃう。
うんう
ん、ありますね。あれローカルチェーンだな。
ローカルチェーンって例えばその他のエリアに出店してもいいんですか。例えば爽やかとかが大阪に出したらローカルチェーンでなくなる。
いや、ギリギリローカルチェーンって、例えば
発祥である
スガキ屋、
はい、
愛知県とかの、あれ岐阜県とかにも多分あると思うん
ですけど、滋賀もめっちゃありますよ。
あ、滋賀もあるんだ。
滋賀は多分平和堂に全部入ってました。
あ、そうそうそう、だから大きなスーパーに入ってますよね。う
ん、のフードコートに。
うん。
スガキはめちゃくちゃうまいですよ。
美味しいよね、はい。ローカルチェーンだと思う、スガキは。
スガキはローカルチェーンじゃないですか。
だから、やっぱり
そうですね。特定のエリアで
展開。うん。全国チェーンじゃなければ。
そうですね。だ飛び石でまあ多少あっても、ご容赦ぐらい。
うん。
じゃあ僕、勝倉です。
ああ、勝倉好きよね。勝倉好きね。
勝倉の、勝倉って、まあ、京都発祥のトンカツ屋さんがあって、
うん、
滋賀県にもたくさんあるんですけど、
うん、うん、うん。
まあ、東京もいくつかあります。うん、新宿高島屋とか、うん。新宿高島屋は僕、うん、月1ぐらい行ってるかな。
あ、そんなに行ってんだ。本当好きだね。いや、いいことですよ。美味しいもん。
まあ、とんかつ屋、とんかつもめちゃくちゃ美味しいんですけど、
うん、
キャベツがめちゃくちゃ、僕はキャベツのうまいとんかつ屋。
はいはいはい。
逆だ。とんかつのうまいキャベツ屋だと思って。
いや、でも、僕もキャベツ食いに行くとこあるんで、とんかつ屋には。わかります。
あとは、つがき屋は僕も大好きです。
つばき屋美味しいよね。
もうでも15年ぐらい食べてない気がする。
いや、あれこそだって1回高田のババとかに出ましたけど。
ああ、そうなんですか。
昔ね。へ、2回ぐらい来てるかもしれない。
はいはい、はい。
でその都度やっぱ進出できずに。
安すぎんのかな。
今いくらだろう。300円ぐらい。
ラーメン、そう、ラーメンそれぐらいでしたよね。昔もっと上がってんじゃないですか。
昔230円
とかもっと安かったんだ。
うん。なんか豚骨とも言えないけど、一応その豚骨っぽい白湯のやつで、シンプルなラーメン。あれ、美味しい。
それ言うと、こう、ローカルチェーンって思われてないけど、ローカルチェーン。
うん。
実は多分ローカルチェーンで、
うん、
僕が好きなのは、ネギシ。
あ、う、あ、ん、
神奈川、東京しかないんです
むしろ神奈川にあるんだ。
そうそう。
あ、ネギシって美味しいね。
美味しい、めちゃくちゃ美味しい。
あれなんでなんですか。まあ、絶対仙台関係ないじゃないですか。
うん。まあ、仙台もそもそも関係ないんですよね。別にその
牛タン、
ね、地元のものを使ってるわけではないので
。ああ、アメリカ産ってよく言うね。そうそう、これってレストランに限るんですかね。例えばセイコーマート。
ああ、まああれもレストランじゃないですか。
商品の豊富なレストラン。ホットシェフがあるからね。そうそう、確かに。
めちゃくちゃ美味しいですよね。
ねえ、あのさ、茨城と北海道が微妙に証券被ってるって知ってた。
本当、属性ってことですか。
属性。例えば、セイコーマートは茨城にもあるのよ。
はいはいはい。
で、山岡屋っていうラーメンチェーンは、茨城が本店で、北海道、まあ全国になるんですけど、に進出したとか、あと、ケーズマート。
はいはい。
もう確か茨城だったかな。
それってなんか大洗とどっかが結ばれてるとかそういうことなんですかね。
いや、なんかね、セイコーマートの歴史を調べていくうちにだったかな。なんかあの、もともとセイコーマートが、倒産しそうな酒屋とかを
買い取って
再建させようとしてたりとかしたんだけど、結局セイコーマートが行き来するうちに瓶がね、帰り茨城の野菜を持って帰ればいいやっていうので、北海道の冬とか野菜が取れない時にその帰り便でいろいろ輸入ができるからっていうので、っていうのと、なんか、証券が、生活スタイルとか、証券が本当に重なってて、
車社会とか。
そうそうそうそう。だから、茨城と北海道がすごい相性いいんだって。なるほど。だから、ローカルチェーンで、ここの2つが妙に多いっていうのが、割とあるっていう話を聞きました。
あと、何ですかね。
欲しいよ、
ね。名古屋だと、ヤバトンとか。
ヤバトンって、でも、
東京1、2店舗あるけど。ね。
ヤバトンって、むしろ、愛知県内には他にあるのかな。
え、ないんですか、あんまり。
ヤバ町にしか、僕ちょっと他知らないかも。だったら、名古屋だったら、味仙の方がローカルチェーンなんじゃないですか。
あれ、いくつかあるんですか、名古屋に。
あらあらあら、
台湾ラーメン。
台湾ラーメン。
神田にもできましたね。
あ、行ってない、行きたい。それこそ味違うんですよ。店によって。なんか、ここのエビマヨは妙にマヨネーズ多いなみたいなのがあって。僕は藤ヶ丘店が好きです。
あと、第一朝日もまあ関西の。
第一朝日ってなんだっけ、ラーメン屋さん。
ラーメン屋です。京都市内にもあるし、滋賀にもあるし。
僕ね、行ったことないかも。看板はよく見るけど、ラーメンショップ。
ああ、はいはい。
とか、どさんこってあるじゃないですか。
あ、どさんこあります。あれはもう日本中ありません。
いや、なんだけど、あれってさ、どんな業態なんでしょう。
確かに、フランチャイズなのか、確かにわかんないですね。
なんか、ちょっと、やけくそと言わないけど、不思議な展開の仕方しますよね。
私もなんか、フランチャイズだとしたらもう、
どんな流通の
だし、もうなんか、何の管理もしてないから、ね。
そう、確かに本社機能を忘れてる感じするもんな。まあ、そんなことないんだろうけどね。なんだろうな、ローカルチェーン。数店舗の本屋さんとかもローカルチェーン。
あ、そう、僕も今思いました。
例えば、SPBS。
なるほど。
でも、チェーンではないね。
あ、だから、まあ、頑固堂とか。
ああ。
滋賀県だと。あと、まあ、今井書店。
はいはいはい、はい、ね。
中国地方。
あと、なんか、夢屋書店だっけ、これも愛知県とか。その辺もローカルチェーンって言っていいのかな ね。熊沢書店って全国区なのかな。
でもシャトレーゼとか。
あれってさ、全国にあるのかな。
全国にあるはずですけど、元は北関東じゃないか。
あ、そうなんですね。
うん、
シャトレーゼも昔好きでよく食べてたな。なんか、でかくて困っちゃったけど、一時期。
あ、僕、鈴広めっちゃ好きですね。
ああ、鈴広。
鈴広はチェーンですか、まあ。氷だから。かまぼこね。
あれは、これもチェーンと言っていいのか分かんないけど、崎陽軒のシウマイ弁当。
ああ、めちゃくちゃ好きですよ。
崎陽軒ショップってさ、ローカルチェーン、チェーンじゃないけど。
そうですね。でもまあ、多分東海道線沿い。
あ、そういうことか。
じゃないかな、基本的に。
確かに。でもなんか、
横浜で作って。
ちょこちょこありません。なんかね、足立区だったかな。なんか東京の右側に崎陽軒の工場があったんですよ。なんか、あ、ここで作ってんだみたいなところがあって、
うん、朝買うとあったかいですよね、東京で。
あ、あれね、
美味しいです。
2便か3便あるはず。
ああ、そうそうそう、
2便かな。だから僕、東京駅の日本橋口行くと割とその時間狙っていくもんな。
あそこで買うんでしょ、デイリーで。
そうそうそうそうそう。ね、さ、はい、東京駅のさ、19番線の駅そばなくなっちゃいましたね。
ちょっとそこまでちょっとごめんなさい、詳しくなくて。
まず、東海道新幹線の、
はい、
14番ホームから19番ホームまであるじゃないですか。で、日本橋口側、16号車側の19番プラット、18、19プラットフォームの一番16号車側に立ち食いそば屋があったんですよ。僕すごい好きで、そこ。でもなんか、去年なくなっちゃって、困る。だから、時間帯によってはシウマイ弁当買うし、時間帯によっては立ち食いそば屋で、肉そば、に卵を落とすと生卵、あの、二口だけすき焼きの味するんですよ。東京で一番手軽に買えるすき焼きだと僕思ってた。あれ、もう食べれないのかな。飯田橋もあるけどな、美味しい肉そば屋。
あ、ありますね。
ね。
はいはい。立ち食いのね。
そうそうそう。江戸川橋と飯田橋に。
まあ、あと、まとめて言うと、小木曽製粉という立ち食いそば、長野県にいくつかある。も好きだし。
へぇ、初めて聞いた。
あと、助さんうどんという、北九州市本店の、はい。
美味しいよね、あそこ。
福岡のうどん屋さん。
ウエストも好きよ。
ウエストも美味しいですね。
うん。
はい。というあたりでしょうか。はい。というわけで、本日4つ目のハッシュタグは、むぴょこぴょこさんのリクエストで、ハッシュタグローカルチェーンでした。
ありがとうございました。
はい、6月2日公開の、回でございました。皆さん、何か告知はありますか？
ありません。
はい、集いは、まあ、6月15日に、その僕がここしばらくずっと皆さんに怒られていた。ホットカーペットのカーペットライフという、60周年を記念した素晴らしい本が、
61年目に、
はい、めちゃくちゃいい本ができたので、6月中には多分カーペットライフ、ホットカーペットの公式サイトが買えるようになるので、もし気になる方はですね、ぜひ手に取っていただければと思います。はい、柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきます。そちらもぜひフォローしてください。
はい。
また番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送ってください。本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。